そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやー、新番組始まりましたね。
そうですね。
もうなんていうのかな、話題独占突き抜け系。
あれですね。
生存戦略。
来ましたよ。本当ですね。あれやばくない？
やばいですよね。
まあ、普通ね、ほらここ最近一発抜けていくやつらがいるじゃないですか。ほんとね、新作の中で、
はい、
まあ、今期もねたくさんのアニメあるんですけれども、その中でも確実に飛んじゃいましたね。ほんとね、
早くタイトル言ってあげましょうよ。回るピングドラムですよね。
そうです、
そうです。
ほんとね、ずっとね情報を小出しにしてあって、ほとんど解禁されてなかったんですよね、この回るピングドラムに関しては。
キービジュアルもギリギリまで出なかったですね。
で、まあどんなさ、まあ、話題作らしいよらしいよっていう噂先行型で実際始まってみると、なんという作品だったのかというクオリティの高さ。
そうですね、なんだかよくわからないけど何かすごいっていう、はい、うん、
まあ、試写会の感想が大体そんな感じだったので、まあ、実際見てみると本当にすげえとしか言えない感じになってますけれども、まあ、確実にね特集行きの作品なんじゃないかとは思いながらも、期待したいと思いますね。そんな感じでね、今回の新番組お互いは早めにお届けすることになるかもしれませんけれども、まあそれをご期待くださいっていうところでしょうか。
はい、
ではニュースのコーナーです。
早急のファフナー、2012年続編決定。早急のファフナーエグゾダス、劇場版から2年後の世界。そしてファフナー劇場版ヘブン&アースブルーレイディスク &DVD は9月21日発売決定です。
先日行われたファフナーのイベントの方での発表だったみたいですけれども、まさかね新作の方があるとまではみんな思ってなかったみたいで、ちょっと結構、ね、びっくりしてた人たちが、ね、多かったみたいですけれども、ファフナー自体 の, こうなんていうのファン層ってすごい根強いんですよね。
そうですね、ファフナーテレビシリーズがあって、テレビのスペシャル版があって、劇場とじわじわ続いてる作品ではあったんで、
うん、イベントやってもあっという間にチケットが売れてしまうっていうぐらいの、ね、人気なんですけれども、まあ、ついにね新作、まあ、まだテレビ版なのかな、劇場版とかその辺は表に出てないみたいですけども、作品名も決まってるみたいなので、これは楽しみですね。
はい、
エヴァンゲリオン新劇場版派テレビ版、8月26日夜9時金曜ロードショーにて放送決定。
エヴァンゲリオンが金曜ロードショーで放送されるということは、
そうですね、序の時と一緒の流れだったりとかするんですかね、これは。
多分そういうことなんじゃないですか。エンディングまで、最後の最後まできちんと見てくださいということらしいですよ。
ということはやっぱりそういうことなんですかね。
予告が差し替わってるってことですよね、もちろんね。
そうですね、
はい、
楽しみですね。
だからここでの発表になるのかな、
じゃないかっていう気がしますね。
ほとんどさ新劇場版に関しては情報毎回出てこないじゃないですか、ギリギリまで。
そうなんですよね、今の時点でも全然何もないっていう、
表に出てないですもんね。これが本当、ね、新作カットとともに多分出ますよね、確実にね。
期待したいですね。
そうですね、こう見逃せない。
電脳コイル、ブルーレイディスクボックス発売決定。2011年11月25日に発売予定。豪華特典付き、ディレクターズエディションも同時発売です。
電脳コイルは2007年 NHK 教育で放送された、こう、まあ、一応 SF アニメなんですけれども、
はい。
まあ、ちょっと広角機動隊チックな感じなんだよね。
そうですね、ネットの設定とかは特にね、
うん、まあ、非常にね NHK らしい面白さもあるような、こう本当子供に見せても大丈夫な感じの、でもちょっとこう深さは感じるような作品だったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
この特典版のね本当豪華特典が本当に豪華みたいなので、期待したいと思います。
はい、
ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は
今期のアニメ最終回特集ですが、その前に
出張版業界告知コーナーです。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこアニ
出張版業界告知コーナーです。新アニメの季節でございます。入れ替わりの時期でございますね。というわけで、今期も新作の見どころを伺いに大出張でございます。今回はバンダイビジュアルの宣伝マンの皆様から新アニメと、ホットなアニメ情報を聞き出そうと思います。第2回バンダイビジュアル宣伝祭りでございます。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。というわけで今回も宣伝マンの皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
タイガー&バニーを担当していますダニエルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、セイクリットセブン宣伝担当のシガです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。登場よろしくお願いします。
横から口を出す広岡です。よろしくお願いします。
はい、レギュラーです。よろしくお願いします。さてさて、今期バンダイビジュアルさんはタイガー&バニー後半ですね。
はい、ツークル目に
突入しました。ツークル目に突入と、そしてもう一編新作のセイクリットセブンということで、はい、今日はがっつりお話ししていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。しします
それでは早速、ダニエルさん、タイガー&バニーからお伺いしたいんですけれども、はい、大人気ですね、タイガー&バニー。
おかげさまでありがとうございます。
もうツークル目に突入して、もう新章突入って感じですけれども、
はい、
どうですか展開としては。
そうですね、まあ、13話で一応ジェイク事件が終わって、、はい、まあ、10ヶ月後というところで皆さん多分びっくりされたと思うんですけれども、まあ、その2クル目はまた新たな展開が始まるということで、
オープニングとエンディングも一新して企業さんとかも結構増えましたよね。、はい、びっくりしました。
そうですね、多分オープニングであのスポンサーさんが増えたことも解禁だったので、
はい、
皆さん14話はすごい情報量でかなりびっくりされたと思うんですけれども、実はそのオープニングっていうのが今回桂先生が監修ですね、
はい、はいはいはいはい、
ということで結構なのでオープニング絵は桂先生の絵に似ているテイストになっていると。
確かに、
はい、
確かにそうですね。
ちょっとよくまたオープニングをチェックしていただければと思います。
よくよく見てみたいと思います。まあ、なんか14話は本当に今回ブルーローズとあとタイガーとバナ、
はい、
バナビーの話って感じでしたけど、もう個人的には今後折り紙先輩がどう見切れてくるのかっていうのがすごい気になるんですけど。
折紙先輩はまあこれからも多分いろいろなところで見切れてくれると思うので、
はい、
探してまたちょっと画面の中を探してもらえればと思うんですけども、
まあ今後の展開についてぜひお伺いしたいんですけれども、あまり話せないというか、
はい、ちょっとそうですね、ネタバレにならない程度で、まあ、まあ、小鉄とバーナビーなんですけれども、まあ、それぞれ2人とも新たな、
はい、
問題にぶつかるというようなことが起こるということだけお伝えしておきます。
なんかもういきなり、いきなりじゃないんですけど、まあ、絆が深まって、
はい、
深くなって、まあ、これから
そうでしょ、10ヶ月の間にバーナビーに何があったの。
小鉄さんみたいな、
小鉄さんになっちゃってますけど、
一応13話の終わりで小鉄さん呼びが初めて出て、それからの10ヶ月なので、
あと社長も変わってました。
そうそう、お弁当買ってこようか。
ロイズさんは社長でなくて、一応上そのヒーロー事業部の
上司
なんですけど、1話の時は嫌ならやめてもらってもいいんだよっていうふうに言ってたのに、もう14話ではやめてもらっちゃ困るよ。このデレっぷりという。
そうそう、ね。いつからデレキャラになったんだ君はみたいな感じでした。
ロイズさんどうしたの。
順位も変動して
、はい。本当ですよね。
ロックバイソンさんも最下位。
まさかの最下位。ちゃんと小鉄も4位になって。
そうですね。まあ、バーナビーとのコンビを組んでのその活躍がうまくいってるんだなっていうのが、
うん、そうですよね、順風満帆な感じが雰囲気で出てますけど、
これからちょっといろいろな問題が巻き起こっ って、うん、まあ、ちょっと結構前半とは違うシリアス展開になっていくかなというような感じです、うん、
ちょうど、この配信だと15話が終わったところ
なんです、ユーストリームと MBS が終わった、
そうですね、はい、まあ、なんか15話に出てくるスカイハイの回じゃないですか、はい、今回は
スカイハイさんの回です、今回は。
まだちょっと私は見てないんですけど、ね、はい、まあ、白い髪の毛の女の子が出てきますが、うん、ちょっとどこかの作品を彷彿とさせる、
はい、結構その14話の予告で流れた時もツイッターとかで、
はい、
あれってそのキャラにそっくりじゃないっていうようなことが
髪の毛の色変えると
しかも声優さんも同じ方、
そうですね、はい、15話はもう見ていただいた方は分かると思うんですけれども、うん、矢島明子さんが担当しているということで、はい、ひろかさんどうぞ
まあそんな感じでですね、まあ、なんでそうなったか、まあ、ちょっと分からない方もいらっしゃると思うので順を説明すると、今回タイガー&バニーの監督の佐藤圭一さんが、自身の代表作なんですけど、コンセプトワークスーパーバイザーと、キャラクターデザインメカニックデザインを、佐藤圭一さんが全部やられたっていう、はい、まあ、監督は片山さんといって別の方がやってるんですけど、ビッグオーという作品がありまして、こちらのブルーレイボックスが、晴れて発売されますということと、まあ、合わせまして、まあ、むしろタイガー&バニーの方にこっちが合わせまして、ブルーレイボックスを発売しようという話になっております、はい、で、ビッグオーに出てくる、まあ、ヒロインなのか何なのかっていうのは謎なんですけど、まあ、立ち位置的にはヒロインなんですけど、まあ、アンドロイドとドロシー、 R ドロシー・ウェインライトという女の子がおりまして、まあ、その女の子に今回の15話タイガー&バニーの15話で出てくる女の子が共通点としては先ほど言ってた声優さんが一緒です、矢島さんです、でアンドロイドです、なんか声がそんな感じですみたいないうところで、実はね、まあ、あの女の子が矢島さんであったあるということと同時に、ビッグオーの、主役のロジャースミスっていうの宮本さんって方が、ね、演じてるんですけど、その方が、今回のシスの、管理人というかあれですよね、
そのシスを作った、開発者、
はい、がもうの声優さんを宮本さんがやられているということで、まあ、なんかそんな感じで、まあ、佐藤圭一監督つながりで、まあ、今回はちょっと共通点があったとということで、ブルーレイボックスが発売される運びとなりました。
はい、
で、ビッグオーちょっと割り込んじゃうんですけど、はい、まあ、ビッグオーが、結構ですね、レトロフューチャーというか、ね、アメコミ風というか、
そうですね、海外ドラマ
チックな感じの作りになってまして、はい、まあ、そういうところでも、まあ、タイガー&バニーと、ちょっと似ている感じになっているんじゃないかなと思っております。まあ、ビッグオーっていう作品が今年すごいフィギュアが出ておりますですとか、まあ、ゲームにも、期待が出ておりますとか、まあ、結構いろいろ展開がされておりますので、まあ、ブルーレイとしてすごい人気のある作品なんでですね、はい、タイガー&バニーを見てビッグオーってなんだろうって思った方はちょっと、実はですね、公式サイトが今回初めてできたと。
あ、ないなって思ってたんですよ
もう結構昔の作品なんですけど、はい、今回改めて公式サイトを作りましたので、まあ、そちらも、ご覧いただければなと思っております。ザ・ビッグオーブルーレイボックス、2011年12月22日発売、値段の方は税込みで、37,800円、という形になっておりますのでよろしくお願いします。すいません、横やりでした、
はい、ちょっとちなみにお伺いしたいんですけど、ビッグオーってシーズン分かれてるんですよね。
そうですね、両方入ります。
今回、
はい、全26話ファーストシーズンとセカンドシーズンですね。そう、ファーストシーズンで人気出て、セカンドシーズンが、
ね、うん、
決まったって結構いい作品ですので、
はい、
まあ、ロボットアニメなんですけど、まあ、そんな印象を持たずしてタイガー&バニーのファンの方もぜひちょっと興味持たれたら見ていただければなと思います、
うん、はい、世界観合致したってことで今回、
はい、
まあ、コラボというか、
コラボというか、
はい、コラボですね、
まんまです雰囲気
そう、私まだ見てないんでどんな感じにしちゃうかすごい気になるんです、はい、
ちょっと見てみてください。
スカイハイさんはじゃあアンドロイドに恋をしてしまうわけですね。
もうスカイハイさんやっぱりやってくれたさすがっていう風に、
まあ、でも本人は分かってないですから
ちょっと何気にスカイハイにスポットがこうちゃんと当たるのって今回が初めてだったのかなっていう風に。
そうですね、ちゃんと当たるのは初めてですね。今回がスカイハイさんの音番会ということで、
はい、音番会
実は結構お茶目だったっていう刺さってたりしてました、
はい、そうです
ね、はい、刺さったり、ね、
これをもってまあ、キャラクターのスポットが終わるのかなって感じで、まあ、これから交わっていくのかなって感じになりますけれども、うん、はい、まあ、折紙先輩しかね、ロックバイソンもこれからまた、まあ、活躍していくのかなって感じもしますが、 まあ、ズバリ話せるところまで今後の展開をお伺いできますでしょうか。
今後の展開
見どころとかでもいいですね。
今後の展開はまあちょっと
見どころはヒーローの活躍です。
わかりました。じゃあまあ、14話とかでもそうだったんですけど、はい、その過去に出てきたキャラクターが結構ピックアップされることが大変多いのかなっていうふうに思うんですよ、はい、まさかもう一回ほくろが出てくるとは。
そうですね、前バーナビーそこにバイトできたヒーローが14話で楽屋泥棒にした、
まさか
めっちゃこうなってました、
はい、なかったんだみたいな。
その楽屋泥棒の声をラーメンズの片桐さんにやってもらってっていう風で、ちょっと
そこもね面白かったですね。
14話はちょっと情報が満載だったんですけど、ちょっと片ラーメンズの片桐さんがうますぎて
違和感なかったですね。
違和感がなさすぎて見て、あれが片桐さんだったんだって後から気づくって方が多くて
今度またあだ名ラーメンズさんに決まりましたよね。
はい、
なんかまたこうやってまあ、ピックアップされていくことがあるのかなっていうふうにも思うんですけれども。
そうですね、まあ、前の回に出てきたキャラクターが、はい、先のストーリーに出てくることっていうのは、まあ、タイガー&バニーはよくあるので、る、まあ、ちょっとブルーレイ DVD を購入していただいて何回も何回も見ていただければと。
繰り返し見る楽しみがあります、はい、この15話だってタクシードライバーになってしまった、まさかの。
そうですね、ベンさん、
はい、
結構スポット当たりそうな感じですよね、
はい、
重要キャラになりそうじゃないですか。
そうですね、虎徹の良きアドバイザーとしてこれからもちょっと出てくるのかなという感じですね。
今月は3巻でしたっけ、
そうですね、7月は、第3巻目7月22日に、発売になりますので、そちらの方も、
バーナビーですよね。
そうですね、ジャケットバーナビーになってます。でですね、特典の方がまたこちらもスペシャル、今回もスペシャルシリーズの方がつくんですけれども、第3巻のオーディオドラマのタイトルがアポロンメディアヒーロー事業部へようこそということで、
はい、
ポテストバナミの会社で経費処理など、まあ、一応正社員なんで、
そうですよね、
そう経費処理などをしていて経費オーバーだよというようなことを言われ、まあ、そういうことであったらスポンサー営業を俺がしてやるとコテツが動き出すというような話なんですけれども、このスペシャル CD3 の方では、バーナビーの方がまだ、ワンクール目の内容なので結構まだツンツンしております。
あ、まだツンツンしてる。物足りない人はそっちを見てくる。
そこの、スペシャル CD3 であればまだツンのバーナビーに
ツンのバーナビーに会えますなんか面白いですね、領収書とか取ってるんだろうなとかそういうの彷彿とさせるのがたまりの魅力ですよね。4巻とかももう発売決まってるんですよね。
そうですね、4巻の方が8月26日発売というふうになっております。ブルーレイの初回限定版にスペシャル CD がつくんですけれども、こちらもおすすめで、タイトルがあの時僕も若かったということで、
僕も、
はい、こちらなんですけど出演されるのが、まあ、折り紙サイクロンのスカイハイ、
なんという異色だ、
はい、の、エピソードになっています。折り紙サイクロンとスカイハイが、ファイアーエンブレムが営むあるお店を手伝うことになってというようなで、ちょっとファイアーエンブレムのあるお店というのは聞いてからのお楽しみということでかなり驚かれると思います。
最近なんかファイアーエンブレムと女性陣仲いいですもんね。
ファイアーエンブレムは女子なので、
女子ですから。
なんか本編よりこうドラマ CD の方が面白い絡みが、
そうです
ね、ちょっと見えてますよね。
その本編では折り紙サイクロンのスカイハイってそんなに絡んではいないんですけれども、
まあ、何気に2人ともイケメンキャラというか、はい、あ、ちょっと4巻の方も楽しみにしております。
お願いします。
というわけでタイガー&バニーでした。ありがとうございました。そして続きまして、
はい、
新作の方でございます。しわさん、よろしくお願いいたします。
はい、
すでに、1話の方が配信になりましたね、はい、私も昨日、
はい、
見させてもらいました。
ありがとうございます。
サークリット7ですね、
はいはい。
まあ、こちら、だいぶ前から告知は出てましたけれども、
そうですね、
はい、もう1話を見てまだまだ謎だらけだと思うんですが、
はい、
まあ、どんなお話なのか、はい、ストーリーの方お話いただいてよろしいですか。
はい、はい、ですね、まあ、主人公は、まあ、ごく普通の高校生のアロマくんが主人公なんですが、彼がですね、ちょっとあの過去にいろいろと問題を起こしてしまって、はい、で、ちょっと学校の、クラスのみんなからもちょっとだけ浮いた存在になっています。で、本人も、ちょっと特殊な力がありまして、で、周りと関わることをやめてしまった、まあ、美少年なんですけど、ちょっとそう、まあ、影のある、
そうですね、
一人でこうスクーター乗り回すみたいな男の子なんですが、そんな彼に、ある日、相葉財団という、一番、まあまあ、ものすごいセレブです。セレブの女の子、ルリさんというお嬢様が突然現れまして、あなたの力を貸してくださいという、まあ、あのここまでは王道なボーイミツガール
展
開なんですが、
そうですね、はい、
で、その時、まあ、時を同じくという感じで、アルマ君たちの住む町にアシという悪い石と書いてアシという、謎の、まあ、生命体というか、まあ、怪物が現れて町を破壊して大暴れしてしまうと。で、そのアシを倒すためにはアルマ君のその不思議な力が必要だということで、ルリが現れて、そしてアルマ君が犯してしまった、まあ、昔の過去とは何だったのというところも掘り下げつつの、これから話が進みますという話で、ある種王道な変身ヒーローもので、MBS さんでは、まさにタイバニさんの次にそのままセイクリートが始まるので、うん、もうサンライズヒーローアワーみたいな感じでみんな見ちゃえばいいじゃないという気持ちではい、今、制作中のアニメです。
はい、ありがとうございます、はい、なんかアイバルリーはセレブで、はい、み
たいな、セレブです
、しっかりくくられて
、はい、あの1話のラストで、まあ、あのご覧になってくださった皆様お分かりかと思うんですが、学校ごと買い取って
そうですよね、
はい、めんどくさいので買っちゃいましたって言えるぐらいのもう超セレブの女の子ですね。
なんかもう1話にしてその、はい、アルマくんとかとりあえずやるみたいな、
はい、
もうそういうところとか、ルリちゃんにしても、買っちゃいましたってへみたいなとか、キャラがもうすでにちょっと立ち始めてるなっていう感じがして、
は
い、楽しんで見させていただいてます。
ありがとうございます。
ちょっとアルマが乗ってるスクーターとかが、ちょっとなんか懐かしいというか、
は
い、
そうですね。
昔あったよね、みたいな感じがするんですけど、
はい、アルマくんもすごく長身、背の高い子なので、
190ぐらい
ですね。かなり、はい、足こもってありまして、狭いところだと足ガーンってなるだろうなっていうぐらいなんですけど、そうですね、そういった小道具とか、まあ、あとメイド隊、ルリーを守るメイドさんですとか、メインの子たち以外のいろんなギミックが面白いアニメなので、そこもぜひ折り紙先輩バリの見切れキャラはないんですがぜひ見ていただければと思います。
はい、はい、そう、なんかアルマが冷蔵庫開いたらすごい牛乳あるとか、はい、何気に小ネタも多いのか
な、まあ、そうだよね
なるほど、
そういう裏があったんですね。
はい、
アシっていう存在がいたり、はい、鬼ヶ原が実はアシなんですよね、はい、
そうなんです。ちょっと鬼ヶ原も、まあ、メインキャラの一人、
はい、
一体って
一体、はい、ヘッドホンしてましたけど、
はい、一応どんどんこう絡んでくる子で、鬼ヶ原が一番実は表情豊かかもしれないキャラで、驚いたりするとびっくりマークがピンって出たりとか、
しかもそれが石なのかなみたいな、はい、サラサラサラって消えていくのとか、 あ、
ね、はい、
あれも面白いですよね。
あ、鬼ヶ原っていつも膝の上に乗ってる
のやつです。そうそう、
はい、抱えてる石です、
はい、
見た目まんま鬼ヶ原ですよね。
語尾鬼で、はい、お母さんはねえだろうっていう
すごいいい声で
鬼、はい、すごいいい声です
、
はい、
今後の、まあ、見どころっていうか、こちらもぜひお伺いしたいんですが、
はい、そうですね、
はい、
第3話以降からですね、アルマのライバルキャラでもう一人、まあ、主人公ともいえる、木島ナイトという青年が出てくるんですが、岡本信彦さんが、はい、声をやられて
まして、まさかの折り紙
先輩、折り紙先輩、そうなんです、まさかの折り紙先輩、
見切れないか心配であります
見切れるどころかガンガン
前へ前へです、
前へ前へ出てくるっていうすごいシリアスキャラなので、こう可愛い先輩で、岡本文を可愛さでこう対バリさんでこう読者見られた方は岡本先輩の可愛さを満喫していただいた後はナイトで、あ、やっぱりかっこいいってこう触れ直していただく
今岡本先輩になっちゃいました、
いろいろ
混ざった
混ざっちゃいました、はい、 で、まあ、そういったあのメインキャラとして、ナイト君も出てきますの で、でナイトの方はですね、あのアルマのように良しバージョン、悪しバージョン、二面性を持った少年ではなく、自らの意思を残したまま悪しに変身できるというキャラクターで、まあ、その二人のお互い変身して敵も同じであるはずなのに敵対していってしまうところとか、うん、この二人の少年の葛藤とかがどんどんこれから出てくるところでもあるので、そちらもぜひご覧いただければと思います。
はい、
主役は寺島さんがや
って、はい、寺島さん、
寺島拓磨さん、
はい、
でルリがまた中島めぐみさん、
はい、めぐみさんで、
声優さんの方々もすごい注
目、結構全体的に若いですよね。
若いですね、うん、はい、このルリを守る執事長が入野美宇さんとか、はいはい、とても豪華キャストさんでお送りしておりますので、ぜひご覧ください。
まさかのその中で鬼キャラが大川さん
で、はい、渋い、
渋い
渋いのに鬼って言ってるっていう
非常にアフレコ現場に興味があり
ますそうですね。
とホームページの方でもキャラクター上がってますけど、はい、小西さんが演じられる、
はい、あ、はい、
はい、
そうですね、あのキャラが
研究の、
はい、あ、さすが、彼が、まあ、あの後半以降どんどん、まあ、彼がメインになって物語が動いていきますので、
はい、
まあ、大川さんプラス、まあ、小西さん あの渋クールな大人声がもうどんどん若手声優さんと合わさってもうすごいことになっていきますので、ちょっと詳しくはまだ言えないんですが、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
MBS は続いてますから、
続いて
ます。タイガーのバニーの後は、
はい、
セークリットセブンを
ください。
コラボ CM でも作ればいいんじゃないですか。
お、
今無責任なん
でひどい、
大丈夫、無
責任今
無責任
その時はぜひ折り紙先輩と記事はないと思ったのでこちら、ブルーレイの発売決まってる上で、はい、なんか豪華版っていうのがあるんですよね。
そうなんです、はい、ブルーレイと DVD も、両方出るんですが、はい、ブルーレイの方が通常版豪華版とありまして、豪華版の方がですね、もうものすごい、まあ、豪華版って言ってるだけあります、ものすごい特典がいっぱいつくんですが、まずですねキャラクターデザインの千葉由里子さん、中田英二さんの書き下ろしの全巻ボックスが、1巻目についてきますので、はい、ぜひご購入いただいて1巻ずつ集める楽しみ もうさらに増すよという感じで、はい、ボックスとあと、キャラクターカードというものもついていきます。こちらがもう各キャラの設定資料が入ったようなカードも毎巻ついていきます。あと、オーディオコメンタリーもありまして、1巻目が、アルマ役主人公の寺島拓磨さんとルリ役の中島めぐみさんとあと大橋監督等も入った非常にこう豪華なオーディオコメンタリーも入ってまして、1番の、スペシャル特典がですね、購入者限定のプレミアムイベントというのを開催いたします、
はい、はい、
そちらの応募はがきがついてきます。でそちらが、ご当選された方は無料でご招待というハガキなので、ちょっと詳しい応募方法等は、お買い上げぜひいただいて、裏面等を見ていただければと思うんですが、はい、そちらが、9月22日に発売になります。以降毎巻、1巻ずつリリースになりますので、ぜひぜひ、豪華版ブルーレイの豪華版をぜひお買い上げいただければ、ね、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
そっかだとあのコミカライズ化とか、
はい、
あとネット配信でこの前もやってましたけど、はい、セークリット TV とかもやってる、
はい、情報番組ですね、
情報番組も今後もあるということで、
はい、
はい、
ぜひあのウェブ配信の方ではですね、中島めぐみさんとあと先ほどの入野美宇さんによるあのプチテイクイット TV という情報番組を挟んでのアニメ配信で非常にお得にもなってますので、もちろんテレビもご覧いただいてさらにウェブでも楽しんでください。配信時間は、基本23時からで、あのその時々のテレビ局のまあいろんな進行によ
って曜日が変わるってことですね。
はい、あ、時間が変わります。
あ、時間
が毎週土曜日。
あ、土曜日、はい。
はい。
はい、わかりました。ぜひぜひネットの配信の方もチェックしていきたいと思います。
はい、ございます。お願いします。
タイガー&バニーと来て、セクリットセブンと来て、
はい、
今年はちょっとオリジナルのサンライズもののヒーローものが熱いんじゃねえのと。
は
い。いうことで、
はい、
シガがもう一つ持ってます。
はい、もう一つ。一体何ですか？
はい、もう一つがですね、
はい、
スクライドでございます。こちらがですね、テレビシリーズが、2001年 に、テレビシリーズが放送になりまして、10年経ちました。今年、スクライドプロジェクトという新しいプロジェクト、
10周年ですね。
はい、10周年です、はい、こちらのプロジェクトが立ち上がりまして、先日その詳細が明らかになりました。で、まず一つ目がテレビシリーズを全話、全26話まとめましたブルーレイボックスが、はい、DVD ボックスとは今まで出てたんですが、初めてブルーレイになりました、
はい、
ということで、こちらのボックスが10月26日に出ます。 DVD の方は、今までですね、テレビ版のものと、あと 5.1 チャンネルに、サウンドリニューアルしたものが出てたんですが、こちらが両方楽しめる、はい、サウンドリニューアル版、 5.1 チャンネル版と、テレビシリーズ放送されていた当時のものが楽しめるという、ダブルフォーマット収録の、ボックスが出ます。でこちらも、まあ、ありがたいことで大変人気で、ありがたい限りです。ありがとうございます。これからもどんどん予約していただければと思いますので、はい、でこちらがブルーレイボックスはまず一つと、
はい、
もう一つが、スクライドオルタレーションという名前で、テレビ版を、全2部作で、監督自ら再編成しまして、アフレコも、新規で一から星さん、星総一郎さん、緑川光さんとナレーションに、若本さんが入りまして、
はい、
まるっと新規アフレコで、第2部作のイベント上映として劇場で、上映が決定いたしました。
まだブルーレイとは別でこう劇場化されるっていうことなんですよね。
はい、そうです。全くの新しいもので、はい、で、劇場版で、前編後編の全2部作なので、ちょっとですね、同時にこう情報解禁しましたので、ちょっとこう皆さんあれどっちどっちってなっちゃってるかもしれないんですが、ブルーレイボックスの方がテレビ版の全話収録で、そちらぜひご覧いただいて、10月26日買っていただいて見ていただいた後で、劇場版が11月19日から、上映スタートなので、ぜひブルーレイで予習いただいた後に劇場で新しくなったスクライドオルタレーションを見ていただければなと思います。
はい、すごいですね、盛りだくさん。
11月19日から、
はい、からです、は
い、その日だけじゃないんでね、
はい、はい、だけでこう結構みんなってなっちゃって、
人気が出ればロングランです
ね。お、はい、
きっと
全国展開されて、
全国9巻ですね。
はい、
はい、はい、じゃあもうぜひぜひ
詳細はホームページを
ご覧ください。
しっかり
スクライドはね、スタッフが豪華で、はい、監督も谷口五郎さんってコードギアスの監督がいらっしゃってて、はい、脚本黒田洋介さん、ガンダムダブローですね、で、平井久さんがキャラクターデザイン、ガンダムシードの、平井さんが、キャラクターデザインということで、すごいなんか化学反応が起こってというか、まあ、10年経っても人気も取れませんし、
ね、
色褪せないと言いますか、すごくなんていうんですかね、今最近あんまないタイプの熱さがあるというか、おすすめな作品になってますんで、はい、ブルーレイボックスとオルタレーション別々で、楽しみます。ちなみにスクライドオルタレーションは16対9で作れますんで、
おお、はい、はい、そうなんですね。
もうそういう意味では、はい、ブルーレイボックスは当時のテレビなんで4対3なんですけど、はい、そういう新鮮さもあるんじゃないかなと思っております。
ひろこさんも大好きなんですよね。
僕スライドですね、ええ、僕谷口五郎さんの作品がすごい好きなんで、
はい、はい、じゃあぜひぜひ10月ですね、10月11月は熱い思いで、
はい、そうですね
劇場に行っていただければ。
劇場に行って、
はい、お願いします。
前後編ということですけれども、
はい、
前編の方が11月、
あ、そう、
はい、
で後編の方は
追ってご報告。
まだいけない感じです、
ま、わかりましたとりあえず前編を待てということで、
はい、
はい、もう熱い作品がサンライズさんで続いておりますけれども、
はい
はい、今回たくさんご紹介いただいてありがとうございました。
疲労化トピックスをちょっといいですか。
あ、はい、お願いいたします。
疲労化トピックスをちょっといいですか。最後にすいませんね、時間いただいて、サンライズつながりでですね、10月から境界線上のホライゾンという作品がテレビアニメ化します。で、10月新版なんですけど、もう結構動き始めてまして、ライブ配信を何回かやらせていただいたりですとか、情報を、随時出しております。で次回が、今月の、17日、まだ時間が決まってないんですけど、17日の日曜日に、ライブ配信実施する予定ですので、そこでイベントの情報とかですね、お出しできればなと思っておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。境界線上のホライゾンも、はオリジナルではないんですけど、まあ、PV がもう4分のものができていたりとかですね、結構気合い入れてやってますんで、はい、ご期待いただければなと思います。 その他、キスダム R ブルーレイボックスが、予約引き続き受付中ですので、はい、8月の8日まで予約受け付けてますんで、そこを逃すともう手に入らないような受注生産商品なんで、はい、ぜひぜひそこもチェックしていただければなと思っております。
CM もいっぱい流れてるの、
CM いっぱい流れてます、
見ております。
はい、
キスダムの方もぜひぜひ、
今日ね、スクライドとセイクリッドセブンとか、ちょっと対話には違うんですけど、はい、そういうヒーローもので熱さであったり、なんかそういうところは共通してる作品ですので、キスダムR、興味あったら1話がバンダイチャンネルで無料で流れてますんで、
はい、
声優さんも豪華なんでぜひ見てください。
結構スクライド好きの人とかは引っかかる、
いいんじゃないかなと、
いいと思います、
グイグイ
熱い感じになってますんで。
ちなみにちょっと話戻っちゃいますけど、ビッグオーも今1話の方バンダイチャンネル
やってますね、はい、
はい、無料配信してます、
ね、公式サイトでも見れるようになってると思いますんで、はい、1話の方がですね、
はい、はい、
最後に言わせてください。キスダム R ってキスダムの2期ではないので、話自体は変わってませんので、ね、はい、いろいろパワーアップしたのがキスダム R と思っていただければと思いますんで、なんかキスダム見てねえから R 見るのやめようっていう考えはなしでいいんじゃないかな
と、はい、キスダムですよと、
という形で、はい、お願いいたします。
わかりました。
あと最後に、ブレイクブレイドっていう作品がありまして、はい、劇場で6部作で、劇場公開したんですけど、見てないという方もいらっしゃるかと思うんですが、この度7月30日の土曜日に、バンダイチャンネルライブで一挙配信、1から6章を、やります。16時から、1章を配信始めて、5、6章の時に、スタッフの、オーディオコメンタリーをつけながらやろうという形になってます。で、さらにですね、今週この放送の時から、毎週1章ずつ3日間、週末の3日間だけ、各章、1週間ずつでバンダイチャンネルで無料配信をしておりますので、今月の22日に最終章のブルーレイ DVD が出るんですけど、あと8月の頭に原作の最新刊も出まして、それに合わせてこの夏ちょっとブレイクブレイドを、実際の公開は終わったんですけど、まだまだイベントを結構盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、ひろこさんには境界線上のホライゾンのこととかもまた来期の時に
ちょっとまだね、
ぜひぜひお伺いしたいと思います、
原作分厚いんで、まだ夏休みあるんでぜひ読んでいってた
それで予習をしておき
ましょう、はい、
ひろかしが申しております、はい、はい、もう今回熱い作品がいっぱい溢れているようです。
ホライゾンは違う意味で熱いですけど、
ね、あ、そうなんですね、まあ、
はい、
4分のプロモーション映像もぜひチェックしたいと思います、はい、じゃあ夏を熱いアニメで盛り上げていっていきましょう。
はい、
はい
はい、今回はバンダイビジュアル宣伝マン祭りでした。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ、
はい、ということで始まりました今期のアニメ最終回特集。まあ、結構ね、今期アニメ、まあ、もう前期になっちゃいますけど、結構特集してきたので、
そうですね、
意外と今回取り上げる作品は少なめだったんですよね。
結構ツークールのものとかも多いですね。
あ、そうなんです、そうなんですよ。まだ全然終わってない作品もいっぱいあるので、まあ、その中で、コメントをいただいたところをお届けしようかなと思っております。
はい、
ゴシックトレビさんからのコメントです。最後のビクトリカとカズヤを見るだけで涙が出てきてしまいます。それによって半年を通していかに自分がビクトリカとカズヤのことが好きになっていたか気づかせてもらいました。思い出してみるといつも会いに行くのはカズヤの方だったんですよね。そのために図書館棟の長い階段を息を切らしながら登って、それが最後にはビクトリカの方がヨーロッパからアジアの東の果ての日本までボロボロになっても会いに来てくれているんですよ。そして彼女がそこにいるのが当然のように対応するカズヤ。ここにたどり着くまでには様々な人の助けと犠牲があったわけですが、こんな二人を見ているとお幸せにという言葉を送るしかないですよね。最終回に至るまでにバラバラのように思えたピースが物語の中心に集まってくる様は、見ていてとてもハラハラドキドキさせてもらいました。原作にはアニメで描かれていないエピソードもあるので、今後はそちらでも楽しませてもらおうと思います。追伸、先日の難波監督インタビューで、最後のビクトリカの服の色に注目と言われていましたけど、あのドレスがイメージ映像だとすると、最後に着ていた服は、とか想像してみました。はい、ありがとうございます。
インタビュー終わってからのラストの2話の追い込みが、とんでもなかったですよね、本当に。
そうですね、本当に。どうなっちゃうの、どうなっちゃうのってなって。
お母さんの聞き迫るところもすごかったし、そしてやっぱり、うん、最終話で ビクトリカが日本まで来たっていうのは、なんかもう鳥肌が。
そうですね。だっていつもは図書館で待ってるだけ、自分からは動くことはなかった子だったのに、ついにカズヤのために自分から、自分の足で踏み出したっていうのが、彼女の成長が見えるっていうんですかね。すごくグッときましたよね。
本当にそうですよね。まあ、二人出会って、まあ、ザクバラニューと引き裂かれてしまって、またちゃんと巡り会えるっていうのはすごい感動的なラストだったと思います。それとやっぱり、ドレスの色っていうのは本当注目ポイントだったと思うんですけど、最後は結局、ドレスに真っ白になったの？
そうですね。一応、あの時に本当に着ていたのは、小豆色のモンペだったんですけど、でも彼女たちのこのイメージ映像っていうか、心の色なんですよね、あれってきっと。だからこそ最後、真っ白な純白のドレスで、結婚式ですよね。
あと、グレビールもすごく好きだったんですよ。
ねえ、かっこよかった。
ねえ、見逃してくれる、もう最後には兄弟愛というかを見せてくれたなっていうのもすごくよかった。もう本当に感動の最終回をちゃんときっちりやってくれたなっていうふうに思います。
そうですね。また最初からちょっと見直したくなる作品でしたよね。
はい、そうですよね。
C、ロンさんからのコメントです。異世界、金融街でのバトル、ディールでの影響が現実へと現れるショッキングな展開にじわじわとヤバさを感じさせて、作品が非リアルであってもまさに現実的なご時世と何ら変わりない気がして、これはこれとしてリアルな世界を皮肉っているのかもしれないなと思いました。アセットがバトルするものの抽象的な未来だったり、キミマロの父親がかつて金融街にいて破滅したこと、キミマロの主張と三国の主張でどう違うのか全くわからなかったし、そもそも金融街の謎など様々な謎が畳みかけるように掲示されては説明もなく放置され、後半になるほど作品の混迷度も増していき、結局ラストでも何ら今までの謎を収集することもなくバトルで終わってしまうと、これはこれでありなのかもとも思いました。経済という難しい世界を紹介する入り口としてのお気楽バトルアニメとして見れば、アセットたちは可愛いし、ルールもわからないバトルシーンも、かっこいい技名で繰り出される派手な演出にスカッとさせられたりして、それなりに楽しめました。まあ難しく考えさせるような何かを訴えるようなメッセージ性はなくて、少しばかり経済という未知の世界を覗かせてくれた異色バトルアニメだったんではないでしょうか。私としては結構楽しめましたが、人にはちょっとおすすめできないのが残念ですね。はい、ありがとうございます。
C なんですけれども、
はい、
これ結構鳴り物入りで出てきた今回の作品だったと思うんですけどね、ノイタミナでね。
まあそうですね。
うん、あの、なぜちゃんは好きなんですよね、この監督さん。
はい、大好きです。もののけとかあやかしとかですね。
ですよね。
あと空中ブランコも作ってる監督なんですけど、
私は逆に言えば今の作品全部見てないんですよね。
おお、そうなんですね。
だからあの多分向かないのかなって思ってたんですけれども、でもまあね、今までの作品とはちょっと経路が違うじゃないですか。
そうなんですよ。今まではなんだろう、現実離れというとなんですけど、ファンタジーというか、まあ、非現実的な世界観をずっと描かれてきて、それがすごく美しくて、まあ、想像力豊かな感じだったんですけど、ちょっとこう、まあ、今回こう現実と近づけてみたって感じだったんで、だいぶテイストは違いましたね。
1話のスタートはまあ面白い感じで始まったと思ってたんですけれども、どうも見ていくうちに、まあ、まずこの、あのディールのルールが全くわからないっていうね。
まあホームページとかには詳しく書かれているそうですけどね、
うん、ただそのそれってやっぱり見ているうちにその、ね、公式サイトに詳しい説明が載っているものっていうのに関しては、あの見なくてもわからなきゃ本来はいけないと思うよね。
まあそれはそうですよね。
そうなんだよね。だから見なくても分かった上でもっとより深く知りたい場合にこう詳しい説明を見に行くとか、もう気になって気になってしょうがないから公式サイトに行ってまで確認したい、より深い情報を知りたいって思うならいいんですけど、そこまでこうね詳しく知りたいと思うほどではなかったっていう、なんかこうカードバトルみたいもどきやってるなみたいな感じで。
そうなんですよね。
それを繰り返して強くなったりとかしてるんだろうとは思うんですけれども、まあ、何しろねこの主人公のキミマロが全然魅力を感じられないっていう、
ちょっと迷う、
うん、
迷うタイプの主人公を描く気だったんでしょうけど、
よくわからないんですよね。だから君丸とこう三国が最終的に戦うっていうのはオープニングでもう示唆されてましたんで、まあ、最終的にはそう事実になったわけですけれども、でも悪いのは、ね、三国だったのっていうそういう部分も含めて、で君丸は三国と戦えるほどの能力をなぜ得たの、ただのこの普通の大学生だった彼が
そうです
よね、そういう部分でついに納得できないまま最終回を迎えて、なんかかっこいいバトルの後終わってしまって、しかもリセットみたいなそんなことになったのを見て何だったんだこの作品っていう感じですよね。
いや、この中村ファンとしてはですね、オープニングとかめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、いろんな国の紙幣が飛び交ってみたいな、今回その金融街という世界観はもう中村ワールドな感じがすごくしたんですよ、だからなんだろう、金融街だけで広げていけばよかったのにちょっと欲張ったかなって感じがして、そういろんな設定はきっと面白いんですよ。私はホームページとかも結構見てたので、うん、ただやっぱり作品のまあ、ワンクールという短い期間だとどうしても説明不足だったよねっていうふうに思いますね。
そうなんですよね。だからまあ結果的に面白い要素は持っていたに違いないのに、こううまく回らなかったのがこの結果なんじゃないのかなっていう気はちょっとするんで、まあ、本当もったいない作品だった気がしますね。
ドロローンエンマ君、レーラメラ、カメラスカルさんからのコメントです。昭和パロディ満載長いゴーワールド満載のいい意味で最低なアニメでした。最終回は歴史に残るひどさだったと思います。この脚本を書いた米谷義朝監督に乾杯。原作通りのストーリーをもとにそこに徹底的に詰め込んだ昭和ネタとパロディ。アバンには鉄腕アトムマグマ大使に始まる懐かしアニメと特撮のパロディ。シレーヌ、マジンガー Z、月光仮面など長い豪キャラが総出演。懐かしいという意味でとにかく豪華な声優陣。旧閻魔君役の野沢雅子さんはある程度予想できましたが、旧雪子姫役の坂井澄江さんまで出てくれるとは予想できませんでした。そして時代触れ合いに始まり、また会う日までで締めた夏メロの数々、本編内のセリフ絵に徹底的に埋め込まれた昭和のアニメや特撮のパロ、流行り言葉、テレビ番組ネタ。今の若いアニメファンを完全に無視し、40歳以上、しかもリアルは40代後半から50代前半をターゲットにするという挑戦的なアニメ。置いてきぼりになった方も多かったのではないでしょうか。でも、その潔さがこの歴史に残る最低アニメを作り出したと思います。最終話まで休むことなく、徹底的にそれを追求したのは立派です。本当に新鮮で懐かしく、心の底から笑い楽しめた作品でした。はい、ありがとうございます。
私はね、1話と最終話しか見てないんですけど
最初と最後、
最初と最後で、しかも最後は実況っていうんですかね、ユーストリームでスタッフのロフトイベントですよね、で流れてるのそれを見てたっていう感じで、まあ、最終回すごかったっていうのは分かりました。本当に
いや、ひどかったですよね。
いい意味でひどいっていうのをまさにこういうこと言うんだなっていう感じでしたけれども、多分、青互いの時にも言ってましたけれども、この40歳以上っていうか、こう、40代後半、50代がやっぱりどうしてもターゲットですよね、これね。
うん、そうですね、基本的にはちょいちょい私もなんか楽しめたネタはあったんですけど、それ以外はちょっと上世代の方。
そうですね。だからもう私もすでに40代ですけど、まだ全然こう、知っているけどそのギャグが直接伝わらない的な感じがあったので、まあ、そういう意味でね、本当に飛び抜けた作品でしたね。タマさんでも前話見たんですよね。
そうです、ああいうの大好きですから私
でもこうカメラスカルさんのコメント読んでるとすごかったんだなっていうのを実感しますね。
そうですね、もうパロディネタこれ見てたよみたいなのいっぱいあったんで面白かったです、
う
ん、
でもこういうのをね作れる環境っていうのは大事ですよね、本当ね。
うん、そうですね。
アスタロッテのおもちゃ。B さんからのコメントです。原作からアニメには不要と思われる毒を抜き、12話で収めるように再構成された物語。12歳の時に子供を作った男が入る高級の主が、自分の娘と父親父違いの姉妹だった、なんてとんでもない話を、 ハートフルに仕上げたのは原作への愛なのだと公式サイトのスタッフコメントを見ると強く思います。最終回で世界樹から意思を交わすことを禁じられたロッテとナオヤ、アッサーとメルチェリーダが噛み合っているようで実は通じていない言葉を交わすシーンは年甲斐もなく涙腺崩壊しました。原作のコミックとはまた違う魅力で組み立てた理想的なアニメの作り方だと思います。さすがはイカ娘を作り上げたリオメディアというところでしょうか。はい、ありがとうございます。
アスタロテ私は実は見ていないのでタマさんが見ているということで。
そうですね、私の感想としては B さんもおっしゃってたように一歩間違うとちょっと際どすぎる人間関係なんですけど、それはあんまり重く感じさせない作りっていうのがすごく良かったなと思ってて、なんか素直になれないツンデレキャラクターのアスタロッテがこう主人公とすれ違いながら成長していって、ようやく少し素直になれたかなぐらいのタイミングで言葉が通じなくなっちゃうわけですよ。
はい。
で、それでどうしよう、もう私たち言葉通じないけど世界に元の世界に帰らなくちゃいけないってなった時の切なさもちょっと泣いちゃいましたね私も。
アスタロッテ面白かったっていう感想結構聞いたので、
うん、
ロッテは釘の典型的ツンデレキャラですよね。
うん、そうですね。
で今期は他にも、釘のそのツンデレキャラいたと思うんですけれども、うん、まあ、それに比べてこのアスタロッテの、ロッテに関してはすごく釘をうまく使って魅力満載だったっていう話を聞きますんで、
う
ん、
そうですね、ツンデレなんだけどそのツンデレすぎないっていうか成長していくの感情
がきちんと出てるっていうのかな。
うん、そうですね、
高評価だったみたいですね。
はい、
フシュンさんからのコメントです。マリアホリックアライブ。2期から見ましたが、第1話のオープニング、妄想戦士宮前かな子でがっつりハートつかまれました。最高です。そして、辛坊監督の振り幅にも驚かされました。第4話の予告編で窓巻きが出てきたりして、最後の最後まで仕掛けがそこかしこにあり、何度も見返してしまいました。面白すぎて3期を期待したい作品です。続いて、戦国乙女、桃色パラドックス。戦国バサラの女子版のように感じたので、最初敬遠していたのですが、何気に最後まで見てしまいました。微妙に史実を交えつつ、完全に歴史の流れをほぼ無視した運びに、見ているうちに面白さを覚えました。最後、続きそうな展開でしたが、2期があったらまた見てしまう気がします。はい、ありがとうございます。
マリアホリックアライブもう2期だったので、まあ私1期からちゃんと見てましたのでまあ2期も相変わらずだなっていうかよりひどくなったなっていう感じはありましたよ本当に。もうこの辺はさ、もう辛抱作品のなんていうの安定感っていうのかな、
うん、そうですね、
絶望先生見てるのと同じだよね、
うん、
なので安定してひどかったですっていうかこう宮前かな子を好きになれるかどうかっていうところは多分絶対あると思うんですよねもうド変態ですからあの女。
そうですね、
まあそこをねこう面白いと思えて見れるとこうマリホリはずっと見続けられるんじゃないのかなと思いますし、まあね3期あればもちろん私は見ると思いますのでまあノリが好きな人はどうぞって感じの作品でしたけれども。でそして戦国乙女、これね意外とこれもまた評判が良かった。
はい、
最初はね色物だっていう風に言われてた作品だったんですけれども、実は面白くないっていうような流れがやっぱりあったので、で本当に意外とね史実をうまく使いながらねじ曲げてうまく回してたっていうところなんですかね。その辺の面白さっていうのはすごくあったみたいなので、うん、全く違う完全に無視っていうんじゃなくて意外とつながってるんだよっていうところの面白さっていうのがこの戦国乙女だったみたいですね。私も途中からぐっと面白いって言われ出して見直したような感じだったんですけれども、本当ね意外と穴でした。
読んでますよアザゼルさん。ギョギョさんからのコメントです。主要キャラクターを演じるキャストはもうイメージ通り、いやそれ以上にハマっていました。今では原作を読んでいると自然にあのキャストたちの声に脳内変換されてしまうほどです。それに毎回登場するいい加減に考えたとしか思えないゲストキャラクターもびっくりするほどの豪華キャストで驚きでした。また今回はエピソードのチョイスも絶妙でした。 アザゼルさんやレイヤンや他の悪魔たちにちゃんと見せ場のあるエピソードはもちろん、いつも彼らに振り回されっぱなしの佐久間さんにもしっかりと見せ場のエピソードがあったのが良かったです。魔法少女野原のいちごのなりきりっぷりには爆笑でした。一本15分という短さも変な中だるいもなく、テンポも損なわれなくて良かったです。原作の掲載誌が隔週なのでエピソードのスタックの関係もあると思いますが、ぜひ定期的にアニメ化してほしいものです。はい、ありがとうございます。
最終回特集、最後はアザゼルさんです。
はい。
いやね、いや、はい、むちゃくちゃ面白かった。もう今期ナンバーワン、ある種ね、ギャグ部門ナンバーワンですよ、はい、なんだかんだ言って、
今年度候補に入れていいと思うん
ですよ。あ、そうですね。今年度候補入れてもいいと思う。
ギャグ部門。
何よりもね、やっぱり私の中ではこの15分のアニメっていうのの面白さを、ね、このテンポの良さを実感した感じかな。
うん、そうですね。
エンディングが流れるときにさ、エンディングってあったりなかったりもするけれども、もっと見たいって思うじゃない？
うん、
でも微妙なんだよね、あれね。あのテンポの良さっていうのは、うん、多分あの短さの中だけで出来上がってる部分ってあると思うので、まさに完成された15分ですよね。
そうですね。
でもったいね、また来週楽しみだっていう、この焦らせ感の15分なんじゃないのかな。
うん、それがまたね、来週もつい見てしまうみたいな。
てかね、大体ほらキャラクターがみんなひどいじゃないですか。あれ30分見るのは逆にきついのかもよ。
あの濃いさ。そうですね、そうかもしれない。
なんか息切れしそうな気がするんだよね、見てる方もね。
息切れ。はい。
そのぐらいの面白さが続くじゃない。
うん。
うん。
ひひ言いますもんね。
ねえ、キャラクターどうですか。
あの神谷さんにうんこうこなすかと。
そうですよ、王子なのに食べるんですよあれを。
ちょうどね、やっぱり、トアのクオンを見てでも、夏目友人帳を見てでも、こう、頭の中に、ベルゼブブが出てきてしまうのは、これはどうしたらいいんだっていう、責任取れって感じです。
発泡スチロールのパックを持った、あいつの顔がちらついてしまうんですよ。
いや、ほんとね、声優陣すごかったね。
うん。
あと、佐久間さんもね、にょりいんですからね。あれはね、やっちゃったそうですよ。私、実は、アザゼルさんに至っては、ラジオまで聞いちゃったんですよ。
ああ。ひどい内容。
そう、佐久間さん役の、サトリナさんも原作とか読んだそうなんですけど、私、あれやるんですかみたいな感じで言ってたそうですよ。
アクタベさんがさ、
はいはい。
浪川さんじゃないですか。
そうですね。ね、実は、みたいな感じですけど。
でも、今回は、イケメンなのか何なのかよくわからない状態で、意外と周りがあまりにも凄すぎて、キャラが強すぎて、結構毒のある役なんだけれども、意外と目立ってないよね。
そうですよね。まあ結局は最強ですけどね。
力は一番強いんだけどね。てかあいつが一番悪魔じゃねえかっていう気がするんだけれども。
怖いわ。あれと穏やかというか可愛らしいナレーションが同じ声ですからね。
そうですよね。本当ね。ナレーションもやってんだって感じだったよね。
周りのキャラクターがもう強烈すぎて、逆にアザゼルさんが可愛く思えてくるっていうのもひどいですよね。
アザゼルさんめちゃくちゃ可愛かったじゃない。本当に。かわいそうになるよ。アザゼルさんは。
ただのペットになるような。
口だけはね、なんかでかいこと言ってんだけど、最終的に、ああ、いじめられるんだろうなって気がするっていう。
意外と小心者なんですよ、彼はね。血を見ると、すごい怪我を心配して見ちゃったりとか、大きく出られないタイプっていうところが可愛いですよね。
ぜひね、これを本当に見たい。2期、3期、ね。
そうですね。
続けられる作品ですよね。
本当楽しみにしたい作品なんじゃないかと思いました。はい。ということでね、まだ他にも作品はあったんですけれども、まあ、こう、今日時間もないということでコメントも来なかったので、最終回特集はこの辺で終わりたいと思います。今日の特集は、
今期のアニメ最終回特集でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国 物の笛巻き。サイフォン。
そこアニ。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
ね、まあ、新番組見るのも忙しいですけれども、まだね、2クール目の作品もね、こう面白い状況で続いてますよね。
そうですね、
花咲くいろはもそうだし、あのちょっとね、花咲くいろはね、ちょうどあの最終回ぐらいの時に、まあ、要するにこうちょうど1クール目の終わりぐらいの盛り上がりがあったわけですけれども、ほんとね、周りうめえなって感じだったんだけどね。ね、こう同時期にさ、脚本3本、3本というか3作書いてるわけじゃないですか。あの花とゴシックと花咲くいろはで、しかもどれも最後の盛り上がりの時期にきちんとすごい脚本を上げてきてるっていうのが本当すごいなって思いましたね。っていうことで、特集は花咲くいろはじゃなく、前回延期になりましたシュタインズゲートを特集します。
はい、
番組へのお便りは
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、また来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
なせひとみと、
たまと、田中美希でした。生存戦略しましょうか。 そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。